ありがとうございます。
その天命を全うするという言葉がありますが、詳しく教えてください。
天命を全うする、いろんな意味合いがあるんですけどね、天命というのはね、あの低いマイナスの解釈だとね、早く死ぬって意味で入れるからね。ね、だからそういう意味では全然ないですよね。天の使命、天からの使命っていうね、役割ですよね。だから本当の自分は神様からね、もう最高の役割与えられてるんですね。これ一人一人全部違うはずなんですけど、だから神様の最高表現をね、一番価値あるものとして味わい尽くせる自分に早くなることですね。それが本当の意味のね、天命を全うするっていうね。だからこの世の番組だけで自分の役割を演じるっていうのは小さいよね、役割としてはね。もっともっと大きい役割があるんですよね。それが神様の中にあるね、人に対する本当の天命を全うせよっていうね、言葉なんですよね。だから無限に無限に幸せいっぱいにならないといけないな。だからその行き着くところはないですよね。これ以上の幸せないというところまで行って、まだ奥が奥がってあるのね。だからどこまでもね、天命を全うしようとするね。
今のところもなんかこう目標とか 何をしたいとかいうのはちょっと見当たらないんですけれど、とりあえずって言ったらいいんですけど、ありがとうございますと、あの出来合うことを全てプラスに見るっていうふうな、まあ、練習、私にとっては練習なので、もともとマイナス思考なので練習なんで、それをやってれば何かやっぱり掴むことができるでしょうか、確実に。
確実に掴んでるでしょ、それで、ね、一つ一つね、うん、新しいものどんどん掴めてますよね。
それで一生を終えても、別に何をするとかそういうふうなのを残さなくてもいいってこと。
ね、一瞬一瞬ね、一回一回の感謝がね、大きい働きですよね。それでその度にね、何か新しいものにどんどん気づいていきますよね。
その途中経過の気づきが、
ね、気づきがどんどんね、増えて大きく、ね、深くなりますよね。
大船に乗っかったつもりで、その時で生きていけばいいですね。
ね。
はい。ありがとうございます。
姿を持たれた神様に直接あの見かかってですね、あの遊びたいと、いろんなことをして遊びたいと思ってるんですけど、どのようにしたらその姿を持った神様がですね、一緒に遊んでくださるんでしょう。
この世も姿を持った神様ですよ。ただいろんなね、あの神を飼うっていうんですよ ね。だからそれとの、ね、番組の、ね、中の姿全部ね、神様のね、縁起の姿なんですよね。だから姿形を持った神様って、ね、いうふうに見た方がいいんですけど、だ上の番組になるほどね、まあ素晴らしい姿で現れてね、遊んでくださるっていう。ありがとうございます。はい、
あの生きてること自体が全て修行だと思うんですけれども、あの、まあ、いろんな形で修行はあると思うんですね。でそれとあの出家することと、あの大きな違いっていうのはあるんでしょうか。
ね、出家っていう意味もね、幾通りにありますよね。だから今見てる番組からね、抜け出て別な番組に移るっていうのもね、これ家を出てるんだよね、順番にね。また一つの番組の中でね、マイホーム主義から抜け出てね、大きく生きようというのも出家ですよね。だからこれが自分の家っていうのをどんどん大きくしていけばいいんですよね、本当はね。 地球が巡礼だったらね、地球を越えて宇宙が巡礼ってなったら大きい意味のね、出家なんですね。本当のね、最高の出家はね、最高番組の中へ飛び込むことかもしれないですね。またその全ての番組を抜け出てね、神様一体の、ね、番組アジア中に戻ることかもしれないですね。
ということは、今自分が何をしてるかっていうことはあまり重要ではなくて、どの番組に自分を持っていくかっていうことが、
そうですよね。ね、
はい、はい、ありがとうございます。
すでに答えはありました
けど、一つ質問なんですけれども、アジアの方にたまたま行く機会がありまして、いろんな仏教のお坊さんに会ってきたんですけれども、日本の仏教のお坊さんがおそらく唯一だと思うんですけれども、お酒、お肉、食べられている飲まれている方が多いんですけれども、それに関してはどういう言い方をされますか？
ねえ、神様の、ね、命の捧げ物っていうふうにね、受けて感謝して受けるのは別にね、もう何でもね、いただければいいんですけどね。ただこれがお酒、ね、お肉っていうふうに見てね、マイナスを見るとやっぱりマイナスを受けてしまうんですよね。マイナスを取り入れたらマイナスになりますよね、やっぱりね。神様からの命のね、捧げ物というふうに受けた方がいいんでしょうね、何つれてね、
はい。肉体に関してはどうなんでしょうか？肉体に受ける影響というのは、あ、それも
同じですね。神様命を受けるんだったらね、はい、命がね、そこに入ってくるだけなんでね、はい、肉体も輝きますよね。
ありがとうございます。
でも、今の質問、いずれはでも食事の面では判断に動物類とかそういうものは欲しくならないような体になっていくんですか？それとも、そこら辺のところ今の段階ですとね、もし出てきたものに関しては変わっていただけばいいのかもしれませんけれども、これからもし意識が高まっていって私たちの霊体自体がこううまくまたいいバイブレーションを受けた時にはそういうものはいただかなくても良いというような状態になっていくんでしょうか？
そうですね、番組がどんどん上がればね、何も食べなくていいんですよね。ね、その必要ないんですよね。中から輝くが大事でね、うん、たまにはね、お茶ぐらい飲みたいどうかは言えないですけど、その時は空中からポッと出てくる。ね、でもそれでもやっぱりプラスいっぱい見てね、捧げ物っていうふうに ね命をいただくっていう気持ちだったらね、感謝も変わりますしね、やっぱり交流ができるんでしょ、ね、うん、捧げる方と捧げられる方のね、命の交流ができてね、共に高められるというね、意味があるんで、マイナス見たらね、奪い合いなんですけどね、だからプラスにプラス見ていけたらね、どんどん理想に近づくんでしょうね。
あ、すみません。
はい。
その話は昨日もちょっと引っかかってお聞きしたいなと思ってたんですけども、そのプラスにプラスに見るということなんですが、昨日強盗の話ありましてですね、ゴーとしてもらうというふうな話だったんですが、今の感覚で見ますと明らかにこう奪われとる場合がありますよね、その強盗みたいに、そういう場合も、強を、取っていただいたというふうにですね、プラスにと、まあ、無理やりにプラスに見とるかなという気もするんですが、無理やりにでもそうやってプラスに、考えというのはね、見ていくがよろしいでしょうか？
いいですね、プラスにプラスにね、うん、無理やりでも何でもね、プラス受けるのが大事ですよね。
でももう一つというよりも、もう一つ押して確認なんですけども、歩いとってですね、まあ、例えば無理やりもカバンとかお金とか奪われてしますよね。 それでまあ逃げられてしまったと。その時も、どうにかしてプラスに、見ていくというか、その姿勢がよろしいですか。
ねえ、だからどんなひどいことされてもね、それはそれで大きい借金返しですよね。例えばね、川へボーン突き落とされてね、溺れそうになってもね、大きい借金返しさせていただいてありがとうございますって言うのにね、また助けてくれるわけよね。その時はもっと喜んでね、ありがとうございますね、だからそれを捉えてね、その時もありがとうございますってね、感謝して大きい借金返しねさせていただいたってね、まあ戻ってくるかもしれないよね、それね、取られた分がね。その時はまたね、バーチプレゼントありがとうございますってね、もう常にね、プラスをプラスね、受け直すのがいいですよね。
あ、そうしますと、あの、そういうふうな姿勢でいきますと、あの、例えばあの、言葉でもですね、あのプラスの言葉、まあ、簡単に言うとプラスの言葉、マイナス言葉っていうのはあるんですが、そういうふうな、受け取り方していきますと、マイナスの言葉もなくなりますね、なくなりますね。じゃないですか。
あってもいいですよね。
あ、
暑い時は涼しいっていうね、マイナス言葉が必要ですよね。だからそれもプラスに受けられるマイナスの言葉だったらいいんでしょ、うん、だからその上手に使いこなせばね、だから太陽が天ね、ものすごく照り輝いてる時は暑いですよね。その時はちょっと影にすればいいんでしょ。影にっていうとマイナスですけどね、うんうん、それでも暑さを和らげてくれるという感じのね、プラスの、ね、受け方ができたら、ね、影っていうマイナスがプラスに変わりますよね。またお腹がいっぱいで満腹っていうとね、おいしいごちそうもね、ちょっと味気なくなりますよね。その時はお腹空いたっていうのもいいですね。お腹空いたっていうとおいしくなりますね。ただの大きいプラスがあってマイナスがいけるんですよね。マイナスだけだとね、やっぱり苦しいですよね、
はい、もう一度食事のところにもう一度ちょっと戻ってよろしいでしょうか。例えば、まあ、感謝していただくということになりますと、感謝、ありがとう、ちょっと私、今まだお肉が食べられないので、わからないんですけど、あの、牛とか馬とか、まあ、ちょっとテレビとかで映されるときに、土砂口を見させていく瞬間とかありますよね。もう、とっても悲しくって涙が出ちゃうんですね。で、よくそういう動物たちも、そういうことを感知していって、涙を流すとか、恐怖心が出るとかって、今の場合はまだこの社会には、それはありますよね。で、その時に、感謝って言っても、それがまた感謝しながらもこうどうしても、まあ、私の場合ですけれども、まあ、昔からそういうお魚を殺されてるのを見たら食べなくなっちゃうとかそういうのがちょっとあるんですね。だから鯉を殺されてるのを幼児期に言ってたら、今でも鯉はちょっと食べられないんですけれども、そういう場合ってもう それがインプットされて入ってしまっているから、マイナスがじゃいっぱい溜まっちゃってるってことなんですか。
そうですね、だからマイナスに見過ぎたんですね、その時に ね、うん、そのマイナスのショックで、ね、やっぱりマイナスは取り込みたくないですよね、もうね。
動物自体は喜んで死んでって、
うん、だからそれいろいろなんでね、だからプラスに見るとね、命を捧げていただいたっていうふうにね、受けてプラスに見れますよね。だからプラスだと受け入れていけるんですよね。もともと神様の命をね、いただくんでしょ、神様送ってるんでしょ、みんな大変なことしてるんですよね。
ないと思うのはね、全部神が。
ね。
神様が神様だと。
まあ食べるって言うとね、ちょっとね、うん、だから命の交流ですよね。生かし合いのね。だから与えていただくものは受けた方がいいでしょ、素直に入ってね。その代わりまた自分のね、命も与えるっていうね。だから与え合いはいいですよね。一体化していくわけでしょ。
人様からいただいた時には感謝してもらって、自分から別に選んでそれをとかっていうことは別にそれがよろしい。
そうですね。だから自分から求めるっていうのはね、うん、まあ、奪う姿にもなりますよね。だから動物の肉でもね、うんうん、食べたいっていう気持ちでね、うん、自分の方から求め出すとやっぱりね、殺してでもってなるでしょ。奪、うんうん、い取るような姿を取りますよね、うん、そうやなしにね、うち自分がまあ病気になって、もう今死ぬかもしれない時ね、動物が私のね、この体をね、叩きますから、頼ってください、元気になってください言われたら、その場合受けなダメですよね。うん、で、元気になっていいことをしてね、動物にね、その解除すればいいっていうのはね。うん、だからその弱肉強食の世界という見方もあるんですけど、ね、プラスの見方は生かし合いの世界ですよね。小さい生命が大きい生命にね、どんどん身を捧げて大きくね、自分が進化しているというふうに見ていけばね、うん、みんなどんどん進化向上をね、続けてるんですね。それでてみんな生かし合いだから一体化しているっていうのね。はい。
あ、それとその一つですか。統一の時のテープが流れますね。その時に、どういう形でありがとう、ありがとうございますと言いながら統一を受けてしてるのか、それ どのようにおじさんはやってらっしゃるんでしょうか。
ね、本当は一番いいのはね、全てね、お乳だけじゃないんです、全てね、与え尽くす心をね、これを持ってさせてもらうのがいいんですよね。だから神様からね、やっぱり無限の無限のね、幸せいっぱい与えてもらって、ね、その恩返しに、まあ、万分の一と億分の一どころじゃないね、無限分の一もお返しできないんですけどね、恩返ししたいという気持ちで、神様の、ね、お役に立ちたいという気持ちでね、それでお祈りをさせていただくのね。神様は光を振りまこうとして一生懸命ね、与えてくださるわけでしょ。そのお手伝いでね。だから神様のお手伝いというと、神様の大きい光がね、自分を通して流れるのにね、守り守ってくださるわけね。ところがその自分がね、勝手にしてるお祈りというのは求める方に言えないよね。神様の光が欲しいというね、だからお祈りしてるっていうところでしょ。だからその必要なだけしか入ってこないよね、ちょっとだけ入ってくるよね。うん、そうすると神様のね、応援が小さいということになるのね。でも神様のお手伝いというとね、神様はどんどん大きく光を振りまきたいね。で、一回ありがとうございますとなるとね、大きい光が自分の体を通してそっとね、世界中に流れるのね。だからそれで神様のお手伝いっていうね、そういう気持ちでね、させてもらうのが一番いいのでね。はい。まあこれに関してちょっとね、また願いもあるんだけど、今はもうね、まあ、戦争状態でね、何兆円も爆弾に変えてね、投下するわけでしょ。それで何が生まれるかというとね、恨みや憎しみや怒りや悲しみがいっぱいね、また増幅されてね、出てくるね。もう大変なことだと思うんですけどね、たくさんのお金をかけてっていうね。でも神様のはその思いを一生懸命消したいって思っておられるね。で、神様の怒りを受けて振りまいてくれる人ね、待ってるわけでしょ、ね、だから一回一回ありがとうございますってね、途絶えてくれる人がね、神様の大きい怒りを受けて、ね、このように怒りを振りまく役目でね、だから思いを消す働きですよね。だからその神様のお手伝いするっていう意味でね、ありがとうございますってね、私たち一人一人がね、一生懸命ね、唱え続けるの大事なんですけど、 ただね、人数限られたら少ないですよね。ね、だからありがとうございますっていう、その光の毛羽をどんどん広げるっていうことも大事ですよね。そういう意味でこのシールなんかね、一番最適な光の爆弾で、ね、この光の、ね、思いを消す爆弾をいっぱい投下した方がいいですよね。だからこれからもっともっとこのシール配る運動がね、活発になった方がいいんじゃないかと思うんですよね。でこのシールでもただもらってね、自分のために使うんだったら求める心でしょね。それなりの助けは受けられますよね、光はね。でもそうじゃなしに、今度は神様のお手伝いするという気持ちでね、そういう気持ちでね、シールをばらまくって言ったらなんですけどね、ね、光を振りまくためにっていう意味で使う方がいいんですよね。例えばシールでも、まあ、お金でね、まあ、作るわけですけどね、そのお金でもその自分がシールを買うという気持ちは求めることですね。買うんではないからね、自分のね立場を中心にしてますよね。だから買うんじゃなしに、神様のお手伝いという形でね、例えばありがとうシールのね、その募金に協力するという形だったらね、神様のために大きい働きをさせていただくというね、姿を取りますよね。そしたら同じお金出してシールに変えてもね、ね、自分の、ね、受ける光は大きい、ね、神様の手伝いだったら、ね、だから1枚シール、ね、割るお手伝いすることによって、ね、もう1回お祈りしたのと同じ効果が出るわけでしょ、ね、それからシールがまた、ね、後々ずっといろんな人の目に触れて、ね、お祈りしてくれますよね。それ全部自分戻ってきますよね。だから一枚ね、世の中のためにすっとね、配ることが、自分のお祈りにね、またどんどんプラスされたお祈りに変わりますよね。だからあの小さいシール、まあ、1枚1円ぐらいの原価ね、ワンシート20で20円ね、100枚で2000円ですよね。でもそれね、お金出して配ることによってね、大きい神様のお手伝いになりますよね。だからその神様のためにっていうのがやっぱりね、神様の大きい助けを受ける秘訣なんですよね。私もあの二十歳ぐらいからね、働いていたお金全部こういう平和運動にね、全部つぎ込んで生活費残さんかったねところがね、それが一番いいんですよね、本当はね。うん、生活費なかったもちゃんと必要なだけちゃんと与えてもらう不思議なのね、そこがね、うん、だから食べ物なくなるから違うんですよね。必要な食べ物からどっかから与えてもらってるよね。だからそういう連続でずっとね来てるもんでね、まあ、ここの建物でもね全部そうですよね。全部ただで入っていくのね。必要だったらなんぼでもね、与え続けてもらっているという感じなのね。だから神さんのお手伝いという姿を取った方が幸せなのね。また幸せが大きくどんどん早くしてもらえるというね。だからその自分中心にね、お金出すんじゃなしにね、もう神さんのお手伝いという形でね、恩返しの気持ちでさせていただくのが効果が大きいですからね。特にあのシールの配布というのはね、例えば何億枚いてね、もしね日本中に配ったら、まあ、何億円で済むんでしょ、ね、ところが爆弾の方は何兆円ですよ万分の一のねお金でね、まあ、日本中に何億枚でシールをね配ってしまったらね、日本が光り輝きますよね。爆弾絶対落ちてこないよね。景気もね消えますよね最近テロも問題じゃないですよ、そんなね。もうそれだけで問題はね、うん、消えてしまいますよね。わずかな 何分の1のお金っていうのね。だからそれね、誰かがしないといけないよね。だからみんなでね、それを運動として始めたらね、もう日本中にね、何億枚のシールがすぐ割れてしまうっていうね。ただあの、ここから全部出すっていうのはね、あまりいいことないんですよ ね、 ね、みんながそれぞれにね、うん、自由な形でねしていくのがいいんですね。だからその形、自由の形にしてもね、書体ね、いろんな文字があっていいし、大きさもいろいろあっていいんですよね。ただあの大量に作った方がコストは安い ね、少量だと高いですね、うん。例えばそのね、その1000枚作るって言うてね、しても1枚あたりもっと高くするからね。だから少なくとも1回に何百万枚でね、作った方がね、安くなっているわね。10分の1ぐらい値段になるわね。それだったら10倍効果あるっていうね。だから作るときはね、やっぱりみんなでお金を出し合ってね、そして作った方がね、効果大きいですよね。そういうのだったらやっぱり計画的にね、そういう有志が集まってね、うん、安らかに作った方がいいですよね。ただもっともっと形が自由にね、できた方がいいんだと思うのね。いろんな案を出し合ってね、神さんのお手伝いという形だったらね、神さんの働きはもっと自由自在なね、いろんな姿を取った方がいいんで、これからね、神様は皆さんにものすごく大きい期待をかけて、ね、大きい働きしてほしいって願っておられるんでね。私がずっと、二十歳ぐらいからずっとね、こういう平和運動をずっとしてきて、ね、一人でもかなりね、シールばらまいてきてますよね。でもこれがね、万人になったらすごいですよね。世界中にものすごいシールをね、ばらまかれますよね。もう光の渦巻き起こるぐらいね。ただ最初は少しずつでいいんですよね。ね、患者のために行ってね、少しずつ下げていく姿を取ると、何倍もお返し来るんですよ。ね。それでまたちょっと多く捧げていくと、次にまた大きく入ってくるね。それがどんどんね、大きくなるんですよね。で、循環するね、例えばお金の量で増えていくね、どんどんどんどんね。でも最初の一歩踏み出さないと、ね、患者さんの助けを大きく受け入れることできないのね。普通、人の心ってね、与えたら与え返してほしいっていう気持ちになりますよね。だから与えてくれなかったら与えたくないっていうのがあるよね。その信念がやっぱりちょっと残ってますよね。うん、そうするとね、神様の助けを受けるんでも、ね、自分が神様に何か与えないと受けられないと、ね、思い込んでしまうね。だからちょっとでも与えた方が受けられるっていう気持ちになれるのね。そういう意味で神様の、ね、ためにっていうね、お手伝いしたいという気持ちで、ね、与える心を起こした方がね、神様の助けを大きく受け入れることができるのね。神様の立場からだったらね、無償で無限に与えたいよね。ただ受けてくれたらいいっていうね、それだけなんですけどね。ただ人の側は受けないよね、拒絶してしまう、ね。だからその拒絶する心をね、自分でそのね、ちょっと修正しないといけないね、その修正する方法がね、やっぱり神様の役に立つっていうことですね。ね、ちょっとでも神様の役に立ってるんだっていうね、気持ちになると自分が納得するのね。それだったら神様の助けを大きく受けても大丈夫っていうね。だからそういう気持ちをやっぱり残すね、必要は絶対あると思うんですよ。ね、思いません。だからもう全てをね、神様のお役に立つためにってね、神様を手伝いするためにっていうふうに持っていけばね、だからこれはもうシールだけじゃないんですね、他のこと全部ね。例えばこうテープでもね、 ね、皆さんがこうやってね、みんなに広めてくださっているんですよね。ちょっとでも光のね、振り幕を手伝いという形ですよね。ただ神様の方がね、全部無償で与えたいっていうね、何から何までね、神様のお金取ったらおかしいですもんね。ね、神様は無償で与えてね、みんなお幸せしたいっていうのがね、本当のね、願いなんですね。だからその人の側はそのお手伝いをさせてもらうのね。だから本当は売ったらダメだよね、うん、売るんじゃなしにね、協力してもらえないよね。神様のお手伝いの協力よね、お手伝いを助けてほしいって言うんですね。あくまでも無償がいいですよね。無償で与え尽くすっていうね。だからその協力してお手伝いしてくれる人は増えればいいよね。ね、だから自分がこういうの買うんでも、自分が買ったらダメよね。買うんじゃなしに、自分も人も含めてね、その人を幸せするためにそのテープを聞かせるんだって。ね、自分が聞くとなるとね、勝手かね、聞かないとなるでしょ。ね、だからその神さんの、ね、お役に立つために、お手伝いするためにお金を出してこのテープを手に入れて、自分も含めてね、人にもこう聞かせて怒り振りまいてもらうっていう。ね、そうするとそこに神さんの助けが大きく降りるのね。だから本でもそうだと思うんですよ。ね、真理の本っていうのはね、やっぱり判決を言うと誰なのね。どんな真理のことを神様からね、人を幸せにするために下ろされてるはずよね。みんなを幸せにするための言葉っていうね。だからこれは神様は無償で与えていくのね。だからそれもできるだけね、うん、無償で与えられるような生き方がいいんでしょ、ね、だからその本をね、まあ、買うというとね、なんかね、高くね、値段付けて買ってもらった方が読んでもらえるとか、いろんな理屈あるんですけどね。真理のことはお金では買えへんのね。だからもうね、本を作る手間賃だけでいいよ。ね、真理を買ったんじゃないよね。ね、紙を買って。インク代を買ってて ね, ね、手書きに買ってるよね、あれね。だからその真理を買ってるなんて言うとね、傲慢よね。だから真理は必ず神様が無償でいただいてるよね、うん、そういう意味だったら もっとね、人も元気になったらね、神様へのお手伝いという意味でね、こう無償でね、真理をね、配るお手伝いした方がいいかもしれないね、純粋にね。だから神様のお手伝いという気持ちでお金をね、みんなが出し合ってね、そしてその真理の本を配ってみんなにね、読んでもらって幸せになってもらえばいいですね。だからちょっとした気持ちの切り替えだけなんですけどね、暮らしは同じようにしてるかもしれないね。ただ気持ちの切り替えが大きいね、違いが出てくるね。神様のお手伝いをしてるかね、自分中心に見てるかなのね。だからやっぱり神様を中心にね、神様を手伝いという姿を取る方がね、神様に守りに守ってもらえるね。お手伝いする人を神様見捨てるわけないね。一生懸命守りに守るね、大きい力を添えていくのね。そこが一番大事なポイントだと思うね。だからね、いろんな仕事をする場合もそうですよね。神様のお手伝いというとね、そこが輝いてくるんでしょ、ね、ただ自分がね、他に儲けるためにとかね、自分の生活のためで自分を、ね、中心に見ると、ね、この神様の助けを受け損ないやすいっていうね。だからこれからはもうね、もう神様のためにっていうね、気持ちだけでね、お祈りもさせてもらいね、勉強もさせてもらいってね、何もかも全てね、神様のためにということでさせてもらうのが一番ね、いいですよね。真理の勉強もね、神様のためにするんですよ。自分のためじゃないよね、うん、自分が真理の勉強することによってね、自分がね、立派になるわけでしょ、ね、大きい光を受ける場に変わるんでしょね。みんな神様の、ね、お役に立つことなんですね。自分だけが幸せになるためだったらね、小さいよね。みんなを幸せにするためにね、世界に光を振りまくためなんですね、うん、 そのために自分も勉強させてもらっているね。だから本当はみんな神様のためにっていうのが本当なんですよね。自分のためなんて本当はないですよね。自分だけのためにっていうのはね、みんな大きい働きをねさせてもらってるよね。最高のね番組を現実化するためにっていうね、本当の今天命を果たすためにってね使ってもらってるよね。それに気づくのが一番大事ですよね。でありがとうございますってね、感謝しながらねこれを言いながらね神様さんのご用に使ってもらうね。はい、ありがとうございます。はい、
世界の人に光を配ろうと思うときに、例えばこのシールの件に、関しましては、このありがとうございますという日本語のシールを渡すことによってまた光を与えていくことになるんでしょうか。それとも各国ありがとうございますという言葉がありますよね。そういった言葉に力が込まれてるんでしょうか。でもどうでしょう。
ねえ、内国の方が両方した方がいいかもしれないね。裏表で。隠し言葉にありがとうございます。でもね、もっとね形を変えていろんな形で作ってね、みんな受け入れてもらえるのがいいですよね。だからね、両方の言葉を印刷してもいいですよね。だから日本語のありがとうございますで最高の素晴らしいことは覚えられたっていうだけでもないので喜びじゃないですかね。だからサンキューでね、唱えててもね、そこにありがとうございますがあったら、そこに怒りがね入っていくんですね、大きい怒りがね。
気持ちの問題です
。サンキューだけだとね、怒り入りにくいでしょうね。
ああ。
ね、そこにありがとうございますと付け加えとけばね、サンキューの中に入っていきますよね、大きい怒りがね。
今のはあれですかね、今まで何回もその話ね、お聞きしとるんですけども、今そのサンキューにありがとうございますを付け加えるっていうのは非常にいいなとは思うんですが、その時にですね、日本語で言霊の話もありますのでお聞きしたいんですが、ひらがなでですね、ありがとうございます、サンキューの後にですよ、ありがとうございますと書くのとですね、そこもアルファベットっていうんですかね、ローマ字ですね、ありがとうございます書けば外国の人も読めますわね。
あ、いいでしょ、ね、ローマ字でもね
一緒ですか。
はい、こう時代じゃなしに言葉の響きの方ですよね、大事なのね。
なんか以前なんかその、人からの質問なんですけど、ありがとうございますっていうことでこう解決してしまうっていうことなんですけども、こうだから逃げてしまうっていうこともあるんじゃないかっていうような話があったんですけど、それはどういうのお考えなんですか。
あ、いろんな問題があって、それはありがとうございますで、
で解決してしまうっていうふうにあればいいんですけど、どっかでこう逃げているんじゃないかっていう気持ちがまだあるとすると、それは違うんですかね、やっぱり。
ありがとうございますは、ね、最高の答えを掴みに行くことだね。掴むの、しっかりとね、だから全ての問題の答えが最高の番組の中に全てあるんだよね、だから先に答えをさっと掴みがいいんだよ。どんな問題が目の前に現れてもね、途中の過程はあんまり大したことないよね。公式を使ってさっと答え出した方が早いよ、ね、
さっとだから違う番組の方に行くっていう、
だからこの答えを出せばいいよね。問題を全て解決してしまえばいいでしょ、病気があって病気を治すっていうね、その問題がねあったら即健康をさっと持ってくれるように答えをね、 だからそれもね、一番早く持ってきた方がいいんでしょ、ね、その方法がありがとうございますよね。答えをすっと持ってくる方法でね、これはその一つの計算するんでもね、順番にね、積み重ねて計算するよりもね、公式使って答えさっと出せる方がいいんでしょね。時間かけて計算するよりね、ね、公式やったら公式に当てはめてすっと答え出せばいいよね。それ以上にね、答えを先に見て書けばいいの。ね、もう答えだけに合うんだよね。ね、この問題こういう答えでね。うん、いつでもパッとこうめくったら合うね。問題集じゃないけど。だからありがとうございます。もう先に答えを持ってくるのね。だから問題解決しようっていうのもいいんですけどね。うん、どれも答えちょっと出してね、問題解決するから楽だね、うん、ただもう好みがあるんで、ね、時間かけてね、苦しんでね、問題を解決したいという人もあってもいいんですけどね、ね、もう10桁ぐらいのね、掛け算をね、一生懸命やるのもいいんですけどねだったらもう計算機使うとかね、コンピューターでパッパッとってさっとと答え出すとかね、それも答えをね、先にさっと持ってくるとかやっぱり時間を大事に使える方がいいですよね。もっともっといろんなことにね、それだったらスピードができた方がいいんでね、それだけが全ての問題ないでしょ。いろんな問題無限にあるね。だからそれを解決する、ね、ためにいろんなことを、まあ、するとしてもね、うん、要はもう答えを早く出すことがね、大事なんでね、
悩まないっていうこと
ね、悩む必要もないですよね、うん、特にね、難しくできないできないなんてね、悩んでても解決しないですよね、でもありがとうございます。答え出してきたらみんなずるいって言うかもしれないですけど教えてあげるよって言って
ありがとうございます。隣で答えが出てくるっていうことですか、それとも、うん、答えがある、
うん、答えがあるね。ありがとうございます。中にね、だからね、すべて解決してしまうね、
うんうん、ありがとうございます。
あのさっき あの食べ物の話でね、牛肉とか豚肉とか、鶏肉とか、それからあの特に魚ですね。昔私もあの禅寺行ってる時に、まあ、ほとんど菜食なんですけども、中にそのお嬢さんが、たまに村の人がね、あの魚を持ってきてくれることがあるんだと、うん、その場合はいただくという話をされたんですけど、例えば僕なんかも肉とか魚とか何でも食べるんですけども、なぜ食べるかというと、別に格好つけて言うわけじゃないんですけども、そのことを生業としている人が日本に非常にたくさんいらっしゃるんですね。そのことを考えると、なんかせっかくあるものはこういただかないと帰って悪いかなという気がするんですけども、でその時には逆に魚とか肉に対する考え方がむしろどちらかというと感謝の気持ちで受けてるんじゃないかなというふうに今思ったんですけど、現実にね、日本なんて特に、四方八方海ですから魚は豊富にあるわけですので、それを生業としている方がたくさんいらっしゃる。たまたま牛肉の場合はね、その強乳病というようなことで、あのそろそろやめなさいというようなことなのかもしれませんけども、その辺についてはどういうふうに考えたいでしょうか。
ね、本当は高い番組の世界はね、ライオンも草を食べてるっていうね
そのようですね。
本当はそうだよね。時間効率はいいんですよね。草ばっかり食べた方がいいんでしょ。草なんぼでもね、ね、生えるんだよね、成長するんだよね。それを順番に動物が食べてね、小さい動物が食べて、その次にまた大きい動物食べてっていうね、そういうふうに別にしなくていいんですよね。全部プランクトンを食べるよね。クロレラクトン。食料不足にならないですよね、そしたらね。だからもうだんだんとね、そういう理想に近づけば近づくほどね、うん、肉食はなくなるでしょうけどね、まだまだそこまでしなかったらいいんですもんね。カスミをね、食ってるだけで大丈夫です言うたらね、もうなんなんなっていうか言うよね。
それでね、さっきおじさんはとにかくだんだん食べるものがね、なくてもいいようになってくると。で、でも何かちょっとね、お茶でも飲みたいっていう時には空中からね、ポッと出てくるという話は、あのお茶がポットに入ってるからシャレなのか
両方ですね。両方ですか。本当は必要なのはスッと出てくるね、スッと出てくるね、必要なくてスッと消えてくれるね。それはもう自由自在になってきますね、だんだんとね。本当は骨もないんですけどね、骨も必要なのがスッと入ってきてね、必要なくてスッと消えていってくれるのが本当なんですね。だからこれ掴みすぎんかったらいいんですよね、うん、この移り変わりを止めるとね、邪魔するんでね。だから入ってきたらありがとうございます受けてね、出ていくのはありがとうございますと送り出せばいいですよね。
新潟県にですね、あの高橋あの義彦さんという方がいらっしゃいまして、あのその方はあの亡くなられた良寛さん の遺書というのを、良寛さんがその高橋義彦さんの体に乗り移られて、高橋義彦さんを通して良寛さんがあの遺言を語られているって、そういう本が実はありまして、それをあの図書館で偶然見つけて読ませていただいたんですが、その中にですね、ありがとうございますっていうその言葉についても書いてありまして、ありがとうございますの元はありんがとはっていうことのようです。良寛さんによれば、そのリンガというのは芝リンガのリンガで、象徴、神様の象徴ということなんですけども、そのありがとうございますという言葉の中に、まさしくありがとうございますあるように、その神様が宿っているということをですね、その高橋義彦さん の本を通しても確認することができまして、本当に素晴らしい言葉だなって思いまして、感動したんですけど、ね、その本を皆さんにも紹介してあげたらいいなって思っているところなんですよね。
ね、いろんな説をね、調べてくれていると言ってますね。韓国の方からもね、こういうような言葉があって、そういうのがね、ありがとうございますっていうのは、なんかそういうね、感じで、ね、素晴らしいんだっていうふうに言うてる人もありますよね。だからただ、本当の語源がね、感謝の方が来てるのがいいんですよね。言霊から来て、ね、でどこかでそれが降りてもね、どこかでもその一つになって、この素晴らしいなって褒めたたえるのがいいですよね。この世の中にルーツがあるっていうんじゃなしにね、あくまでルーツは神さんの方にあって、ね、それがいろんなところされて、それぞれがそれを褒めたたえてね、みんな一つになればね、素晴らしいなっていうふうにね、言ってくれるのありがたいですね。
すみません、次元の低い話なんですけれども、ありがとうと 声に出しているのと、心の中でありがとうありがとうといつも唱えているのと、
あなたは効果的なんて言ったら本当に嫌だわね、そういう言い方ひどいあれなんですけど、同じでしょうか。じゃあ言霊として出るからにはこうありがとうと出すとこう出てきそうな気がするんです無言で心で唱えてるのいかがなのでしょうか。
ね、あの目を閉じてね、心の中で唱えるときはね、心の奥へ入ってるのね、はい、だから表面でね、ありがとうございますって唱えるのがね、表面だけの働きですよね、うん、奥へ入れば入るほどね、力が大きくなる、うん、つまりあの光源に近くなるでしょ、うん、ね、そうするとたくさんの光を受けてね、それを全体大きく流せるのね。でもこの肉体レベル、肉体折りたんを振りまくだけでしょ、ね、奥だとね、世界全体も大きく広がるのね、うん、そういう意味でね、身を閉じて心で、心の中でね、深く祈るのはね、それなりの大きい意味があるんだよね、うん、ただこのようで見るとね、心だけで唱えるよりも口に出したい時もありますよね、うん、自分だけじゃなくて他の人にも影響を与えてとかね、だからいろんな意味合いで、ね、自由に活用されたらいいですよね、その時その時ね。こういうのは録音はできないですよ。
何枚か写真がある。
ずっとやめたいと思っている時にはこうなかなかやめる勇気もなくて、どっかでやめちゃいけないという気持ちがあって、なんか最近もうこれで十分だなっていう気持ちも湧いてきて、これってどういうことなのかな、自分の中でもうこれで十分だな、もうこれでここでの勉強はもしかして終わりかもしれないっていうような気持ちが時々ふっふっと出てくるんですよね。特にこのありがとうございますをこう自分の中で繰り返し繰り返し、で机拭くときにはありがとうございますとか言いながら拭いてると、ああもうやり終えたっていうの感覚のあるときっていうのは次のステップっていうんですか、そこを飛び出してもいいのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、どうなんでしょうか。
まあ形じゃなくてね、もう心は飛び出すんですよ、大きくね。だからその小さくその中に入らない心がね、うん、心は大きく広がってその中をたくさんの中身一つぐらい見てしまうね、うん、働きが大きく広がるんですよね。だから別にその形の中から抜け出してもいいんですけど、抜け出さなくてもいいの、もうそこも自由にね、うん、ただあの働きが大きくなるだけね、
そのバネの働き、
うん、だからその場を通さないとじゃなしにね、もう心はもうすでに大きく広がってしまっているのね、だからそこにとらわれないもんね、そこから何か勉強して吸収してとかね、そこだけで働く意味はないのね、もうね、うん、だから大きく働いてるというね、そういう自覚に変わるんだよね。
じゃあ
素直に
ありがとうございますというふうに、
うん、そういう気持ちを聞いてるんですね、うん、自分の世界が広がってしまうね、一つの会社じゃなしにね、もう結構だから世界全体とかね、そういうのが大事なんよね、本当はね、いつも全体のね捉え方っていうのを大きく全体捉えて部分を生かしていくっていうのね。
はい、
宇宙銀行総裁。マネーロンダリング。
なんて、品物をですね、もし作って売る場合ですね、これから先はきっと物々交換の体制になっていくんじゃないかと思うんですよ。一人一人が持ってる特性で、まあ、何かを提供する、でさあ他の人が何かを提供してくれるって形がね、本当いいんじゃないかなって本当思うんですけれども、ね、今でもまだ現在物を作って売ろうとしているんですけれども、一応材料費とその自分の、まあ、技術費みたいなものがありますよね。で、まあ、お店で売る場合はお店に何パーセントって入れますから、その分ありますよね。で、なんかそこの上に上乗せしてまだ売ってる、売るんですけども、なんかすごく考えちゃったんです。でその、まあ、価格の差っていうのがね、一体いくらにつけるのかななんて最近考えちゃったんですけど、そんな話言うと、時上げちゃったりとかねするんですけども、やっぱり一応品物で出す場合売らなきゃならないので、
ね、値段を上げちゃったりとかで上げちゃったりわかりますかね。ただね、あの、値段上げてね、お金をたくさん手に入れてもね、それを全体のために生かせばいいんでしょ、ね、これを自分だけのものにしてしまうとね、そこにちょっと問題がこれだけね、だからもう常にね、全体を良くするための循環だったらね、自分のものじゃないもんね、
何かを形を回していけば、
そうそう、循環をね、させればいいね。
一応こちらの、まあ、額なら額でいただいても、取り入れた金額をまた何かのために
そうですね、だから循環を手厚くするためにね、それね、あ、お金を使うわけね。だから効率よく循環させるんだったらね、お金がたくさんある方がいいんだったらその方がいいよね。少なくてもいいんだったら少なくてね、循環させて、させていけばいいでしょ、もうね。だから資料作るんでもね、大量作った方がね、安くなるんだったらね、お金集めといてした方が早いでしょ。ちょっとするよね。そういうんだったら商売もないですよね。大量に仕入れるときにね、お金要求あった方がね、安く仕入れられたらね、みんなに早くね、いいものをね、フィードバックが来て循環